はい、リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
はい、2019年4月18日木曜日、漫画軍始まりまーす。
はい、よろしくお願いしまーす。
よろしくお願いしまーす。
はい。
おい、男前ですね。
うん。そやな。ね。あるいは。
あ、いや、あるいは、そうかもしれん。なんか読んだな。その語尾が出てくる漫画を。
いや、読んでないよ。もしくは昔から気になってる言い回しやね。
マジ？
うん。
タイガさん、ハルキストですか？
あるいはって。いや、ハルキストではないな。
村上春樹に出てくる女の人、大体言いますからね。
あれ、口語で言う？
いや、言う。あんた言うたや、今。
いやいやいや、普通のおしゃべりの中に出てけえへんよな、あるいは。
いや、出てけえへん。
まあ、あるいは、ああ、でも言うっちゃ言うか。
え、言う？
まあ、あるいは、あ、言うかもしれへんな。
え、マジで？
うん。
え、タイが晩ご飯何食べたい？って言われたときに。
うん。
え、みたいな。
あるいはで終わるパターン？それか、あるいは何々ってちゃんと言い切るパターン？
そうか、そうか、うん。今回話してるのは、
うん。うん、
あるいはで終わるパターン。
そうそうそうそうそう。それは言わん。
そうだよね。
うん。それは言わん。
それ言わんすよね。
うん。
タイが最近痩せた？あるいは。
あるいは。そうそうそうそう。それは言わん。それは言わんやつやわ。
そうだよね。
うん。
いや、どっちも言わんやろ。
いや、どうやろな。言いそうな気すんねんけどな。
うますか？
うん。
肉じゃがか、あるいは、みたいな。
うん。
ああ、そうか。
うん、うん、うん。
あ、でも確かなんかちょっとカチッとした話の時は言うかもしれないですね。
うん、うん、うん。
明日か、あるいは、あさってか、みたいな。
ああ。でも、会議とかやったら出るんちゃう？
言えば言うほど口触り良くないな。
そうやな。違和感あるな。
もしくはちゃう。
そうかも。
うん。もしくはやわ。
もしくは、ああ、そうか。
もしくは。
ああ。
うん、まあでも、あるいはの方が一つ上の男っぽいしね。
うん、言っていこう。
言っていきましょう。
うん。
さあ、4月18日ですけれども。
はい。
もう今日なんてね、東京はだいぶ夏日でしたよ。
いやいや、でも大阪もかなり暖かかった。
あ、マジですか。
うん。
実際夏来たらどっちが暑いかっつうと大阪ですからね。
あ、ほんま。
いや、絶対そうやと思う。こっちね、もう結構半袖の人とかも多くて。
え？
そう。
そんな、そうか。まあでも、おれんことはないや、あったかさやったよな。
うん。で、まあ今日ちょっとは、歯医者さんにちょっと久しぶりに行って。
うんうんうん。
で、池袋行ったんですけど。
うん。
まあちょっと帰りにちょっと、あの、百貨店の西武によって、
うん。うん、
西武のあの、スポーツショップがあって、
うん。
そこにナイキの商品が結構売ってるんですよね。
うんうん、
で、僕ナイキ好きやから、
うん、
あったかくなってきたし、一発ランニングウェアとか、
お、
新しく新調しようかなと思って、
うんうんうん。
あるいは。
あるいは、あるいは何？ランニングウェア新調しようか、あるいは新調しないか。
新調しないか。あるいはした方がいいかもしれないって。うん、で、まあ行ったんですよ。
うん、
で、もう結構見て、いいの全然なくて、
うん、
で、携帯でもなんか池袋、スポーツウェアとかってめっちゃ調べて、
うん、
もう4件ぐらい回ったんですけど、
うん、
まあいいの売ってなくて、で、もう家、もうすぐママ軍始まるしと思って家よ帰って、
うん、
家帰る途中にね、スーパーとか、
うん、
なんか薬局とか寄ってね、
うん、
なんかあの洗濯の洗剤とか、
う
ん、なんか消臭剤とかさ、
うん、
なんか台拭きとかなんかいろいろ買ってたらどんどんこうパンパンになってきて、
うん、
一番欲しかったランニングウェア買われへんかったのに、
うん、
これ日用品でこんな5000円ぐらい使って
それは欲しかったもんなん？
いや、だから欲しいじゃなくて必要っていう、
うん、
トイレットペーパーとか、うん、そういう時って切なくなりますよね
まあまあ、一番の大物を逃して小物ばっかりやもんな。
そう。
うん。
服買いに行ったのになんで俺卵買ってんねんみたいな。
うん、やった感はないよな。
ないよね。
うん。
うん、それでちょっと悔しいからね。
うん。
まあ、一応ダイエットに関係するものと思って、
うん、
雑誌のターザンと、
うんうんうん、
あのグリーンスムージーと、
うん、
あとなんかサラダチキン、
うんうん、
とかだけちょっと薬局で買ったりして
無駄遣い
無駄遣い
無駄遣いやわそれは
してまうんよな。
あ、悔しさをなんかで紛らわそうとしてな。
そうなんよ、
使ってまうや。
うん、いやでもね、そう、薬局行った後に、だからセブンイレブン行って、
うん、
そのグリーンスムージーとか買ったんですけど、
うん、
セブンイレブンに完全にダイエットの季節が来たなと思って。
あ、そうなんや。
そう。まあ、このあったかい季節しか売ってない、
うん、
豆腐そうめんっていう商品が、
へぇ、見たことないな。
出てくるんですよ。
うん。
なんか豆腐でできたそうめんなんですけど、
うん。
もう味も美味しいし、
うん、
結構お腹も膨れるし、タイガさんお迎え来てますよ。
そうやね。結構近く、まんまへ通った感じだって。
パトカー来て笑う35歳。
じゃあ、いや、じゃあね、うるさーと思って。
ああ、なるほどね。そうそうそう、豆腐そうめんがね、
うん、
AKB のサッシーも、ご用達らしくて、
う
ん、ダイエットにええんちゃうかなと思って。
サッシーがな、食べてんやったらそれ食べな。
食べれば食べるほど痩せるよね。で、サラダチキンがね、最近ね、スティック状のやつが出てね。うん、
え、どれぐらいスティックなん？どれぐらいスティッキーの？
どれぐらい、なんか例えるもんがないけど。まあ、わ、わからんわ、これ。今手でやろうとしたけど。
なんかあれ、あれ、サラダの、
うん。
あるやん、カップに入ってる。
はいはいはいはい。
あれぐらい？
カット野菜のスティックってこと？
そうそうそうそうそう。
あ、いや、全然太い、それよりは。
あ、それより太いんや。
サラダチキンってさ、
うん、
ほんま大人の男の、握り拳ぐらいあるじゃないですか、
うん。はいはいはい。
でもあれって食べにくいし。
めっちゃ食べにくい、あれ。
汁めっちゃ出てくるしさ。
出る。うん。
道端でかじってたらなんか気持ち悪いじゃないですか。うん、いや、
わかるわかる、
うん。なんかみっともないというか。
うん。
でも、その、まあ、長さ的にはペンぐらいの。
へー、
長さで、
うん、
あ、うまい棒の一回り細いぐらい。
あー、なるほど。
あ、チョコバットぐらい。
はいはいはい。あー、それいいやん。
そう。で、値段もね、130円ぐらいで。
へー。
サラダチキンって200円ぐらいするからさ。
うんうんうん。
なんかちょっと高いなーって思ってたんですけど。
いや、俺もな、よく夜勤中に食べようと思って何回か買ったことあってんけど。
うん。
ほんまにやっぱ食べにくいんよな、あれ。
そうやねんなー。いや、だから、やっぱセブンイレブンすげえなと思って。
ああ、やっぱ分かってんな。
分かってるわ。
うん、ニーズが。
ニーズに応え続けてる。
うん。
まあ、ということでね。
うん。
ダイエットの季節来たんで。
うん。
痩せます。
え、痩せてんじゃないの？
いや、まだまだ痩せないと。
あ、そうなんや。
うん。もうお腹周りがやばいんですもん。
ああ。
やばい。
まあ。でも、そうか。え、でもゲームしてるときとか、なんか食べたりとかしてるの？
ゲームしてるときね、なんかこう、つまみながらとかやったらまだ可愛いんですけど、
うん、
僕なんかやっぱゲームで、ま、負けすぎたりすると、
うん、
うわっ！ってなって、
お、
どんぶりに米1合ぐらいガーって入れて、
お、
卵ご飯食ったりしてますよね。
それはやばいな。
そうやね。米米クラブやね。
ほんまやな。あ、
うん、
米なん、君。
いや、もう僕は米よ。
あ、そう、そう。
そうよ。
そうか。
え、タイガさん何、豆？
いやいやいや、
お、ビーンズ？
いらんな、豆スプーンですくって。だるいわ。
え、パン、タイガさんは？
あ、いやいや、もちろん、主食で食うのは米やけど。
うん。
別に俺あんまなくてもいい。
なんか俺タイガさんと何回か飯食ったことあるけど、
うん、
お茶碗に口つけて米こう食ってるの見たことないな。あ、
ほんまやな。せえへんせえへん。そんな
書き込むみたいな。
お茶漬けとかの時ぐらいやわ。
そうやね、
うん、
一口ちっちゃいよね。
でもそれってやりにくない？なんかその卵かけご飯とか納豆かけた時とかやったらやりやすいけど、
うん、
普通の白飯のみん時ってかっこみにくくない？
いや、もうだって追いつかへんもん、そんな。 唐揚げ半分かじって、
うん、
うわーってこう。
ああ、そうか。まあまあでもそうやな。俺あんまそんなに茶碗自体俺持てへんもん。
え、どうするんじゃん。
え、置いたまま食う。
あ、へえ、すごいな。
うん。
貴族やん。
そうなんか貴族持ってそうやけど貴族。
そうかな。
うん、だってその方が上品やん。だってこぼれへんから。
ああ、そうか。
うん。
なんかでもお殿様とかお茶碗持ってるイメージなくない？
ああ。
だからもう白飯とか出えへんのじゃん、もうなんか。
殿様。何が出る
もうなんかその、ご飯も炊き込みご飯とか、
うん。
なんかその、白飯っていわば、センターみたいなもんやん。
うん。
白飯行って、なんか行って、白飯行って、なんか行って、みたいな。
ああ、一回戻って、みたいな。
そうそう、帰ってくる場所やん。
うんうん。
でも金持ちは、多分、米すらもその、なんか、料理の一個として仕上げて。
金持ちへのイメージ、お前、歪みすぎてんぞ、なんか。
それぐらい貧乏やったんやで。
そんなわけないやん。金持ち、もう普通に白飯食うに決まってるやん。
ほんま？
うん。
そうかな。
そらそうやって、お前。
信じられへんな。
金持ちやから炊き込みご飯って、お前。
家で普通に天ぷら出てくる人にはちょっと、わからんやろうけどさ。
でもお前のところフライドポテト山盛り出てく
る。やめろやめろ許さねえかんな。お袋のこと悪く言ったら許さねえかんな。
俺ちゃうわ、言った。
いや、ほんま、あいつ絶対許さん。とか言ってますけど。あのね、すごいことがありますよ。
何何？
このね、今日収録した漫画群のね、
うん、
アップする日が4月20日。
お
これなんと、
うん
ナポレオンと、
おボナパルト。
ヒトラーと、
お
僕の誕生日です。
あハッピーバースデイ、ハッピーバースデイ。ハッピーバースデー。
いや、歌ちょっとちゃうって。何その歌。
ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。
ささやくなよ。
ハッピーバースデー、ヒロキ。
なんかもうちょっとなんか楽しく祝ってくれへんかな。
俺が作ったオリジナルのバースデーソング。
いや、ほんまやで。トゥーユーって来るか思ったら、ずっとハッピーバースデーって言って。いやついに32歳になりますね。
ああ、いいっすね。いいやん、いいやん。
はい。
32とかなんかええ年やな。
いいですね、なんか。響きがいいですね。
うんうんうんうん。
なんか31までまだちょっと若造な感じしますけど。
うんうん。
32ってもうなんか。
32、もしかしたら一番いいんちゃう？
かもしらん。
うん。
男として一番
いいと思う。
ねえ。
うん。
まあそれは仕事の話言うとね、それ40とかの方がいいかもしれないですけど。
うんうんうん。
32はいいっすね。
ああ、ええやん、ええやん。
そこでこのプレミアムなね、
うん、
誕生日何したろうかな思って。
うん。
今2つ悩んでることがあるんですけど。
うん。
どっちかちょっと、アドバイスもらっていいですか？
おー、聞かしてみ。俺の方が年上やからな、経験豊富や。いや、そうよ。
で、アクティビティにも詳しいしさ。
ああ、ああ。
一応ね。
うん。
一個は、
うん、
アクティビティ。
うん。
で、一個はなんかその、鑑賞系。
はいはいはいはい。
なんですけど。
はいはい。
一個がまあ、晴れてればっていう話なんですけど。
うん。
パラグライダー。
ああ、まあ、雨やろな。
なんでやねん。
あ
なんでやねん。
まあ、雨降ると思うわ。
いや、でもよくない？なんか、空飛ぶってやっぱさ。
うん。
生身で空飛ぶってさ。
うん。
なんかアニメとか漫画とか見てるから、
うん、
飛んだことある気になってるけど、
うんうん、
実際飛んでないし。
まあ空飛んでないわな。
そうだ、飛びたいな、思って。
いやあ、ちなみにもう一個は？
もう一個は、玉置浩二のライブ。
うわー、両方珍しい両方珍しいな。ただ、
うん。
玉置浩二のライブって別にそんないつでも行けるわけじゃないから。
いや、いつでも行けるわけじゃない。
そうやろ？
しかも誕生日に、
うん。
玉置浩二がライブするってね、
うん。
めったにないでしょうしね。
そうやろ。だってパラグライダーなんて多分、まあ日本全国探せば毎日どっかではやってるやん。
うん、そうやな。
玉木小宇治のライブは、その時だけやろ。
そうやね。
うん。
なんで小宇治のうをはっきり言うたんすか。小宇治。
東京のその日だけやろ。
そうそう。
やってんのはな。
そうっすよ。
それはやっぱ木小宇治のところちゃう？
いや、なんやねん、木小宇治って。
うん。
玉木。
うん。
玉木小宇治のライブやな、やっぱな。
うん。
僕も今だいぶそっちに傾いてて。
うんうんうん。
ただちょっとギリギリに思いついたから、
うん、
もうチケットの値段もだいぶ高くて。
ああ。
まあしかも、そんな別にめちゃくちゃいい席でもないのに高いから、
うんうん、
ちょっとどうしようかなと思って。
まあでも誕生日っぽいのはまあパラグライダーやな。なんか。
まあね。
うん。浮かれた感じあるから。
そうやな。
うん。
いやでももし、
うん、
ライブ中にね、
うん、
MC とかで、
うん、
今日誕生日の人いるみたいな。
そんなポップなこと言うんかな。
いや、あの人ポップになったんすよ、最近。
あ、そう。
そう。だから言ってくれるかもしれへんからさ。
うん。
もし手挙げて、
うん、
ハッピーバースデーとか歌ってくれたら最高っすよね。
ああ、俺バージョンの。俺バージョンの、でもあの人が歌えば多分名曲になるから
な。いや、俺なんで知ってるんって言うわ。
ほんまやな。
ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。いや、もう恋の予感で十分やわ。
玉置浩二のライブか。
絶対いいっすよ。
ソロやんな。
ソロ。安全地帯じゃないんすよ。
てかやってんねんな。
やっぱ死ぬ前に一回は見たいライブの一つですからね。
うん、
小田和正と、
うん、
玉置浩二と矢野顕子と、
うん、
まあこの三つは絶対やな。
俺吉田拓郎やな。
あ、そっちなんやね。
結構、もう、あるんかな？
吉田拓郎のライブ？
あの人結構なんかライブも体調崩して中止になってたりとかもしてたしな。
あ、そうなんや。まあでもタイミングがあればね、絶対行った方がいいですよね。
俺プロのライブって全然行ったことないからな。
あ、そうなんや。
うん。
あ、僕もそんなにないっすけど。
うん。
だから、この間、スチャダラパーのライブ行ったら、
うん、
兄が体調不良で、けえへんくて。
ああ。
兄のパート歌える人いれとかって。
おう。
客席から誰か読んで。
おう。
で、ほんまに手あげるやつおったりして。
いや、それあげるやろ。
で、あげて登って。
うん。
で、そんなとこで手あげるような精神性のやつやからさ。
うん。
ボロボロやし。
え
全然歌えてないし。
あ、そう。
最悪。最悪やったわ。
ただの生きりやってんな。
え、そうやね。
うん。
酔っ払った勢いで、みたいな。感じやったからね。
うん。
まあ、僕の誕生日はそんなことないようにしたいんでね。
お、じゃあ、はい、玉木なわけやな。
玉木やな。
うんうんうん。
はい。まあ、ちょっとどうやったかまたね、次の来週話しますんで。
うん。
まあ、4月20日、この放送を聞いてくれたリスナー、皆さん、お祝いメール待ってます。
そうやね。心の中で、祝うだけじゃなく。
うん、いや、そうよ、
うん。
おめでとうの5文字でいいね。
うんうんうん、
送ってください、
うん。
アドレスこちら、漫画群アットマーク、outlook.jp です。お願いします。
はい。よろしく、
はい。よろしく。さあ、ということで本編に行きたいと思いますが、
はい。
本日は漫画群の中の漫画群というコーナーです。
はい。
はい。このコーナーではですね、タイガさんが1ヶ月間に購入した漫画を僕とリスナーに紹介してくれるというコーナーです。
そうです。
はい。2019年の3月に購入した漫画の紹介になりますが、
はい。
今回は何作品購入されましたか？
今回は、9作品。
おお！
ちょっと多いね。
4作やん。
ほんまやな。
やっぱなんか春やからかな。
春、いや、ま、いろいろ。いや、でもほぼ、新刊やから。
あ、なるほどね。
ただ重なっただけやわ。
なるほど。
うん。
じゃあちょっとまあいろいろね、あの続きものもあるやろうし、新しいのもあるやろ
う
し。
うん。
ラインナップの方紹介していただいてもよろしいですか。
はい。
はい。
まあバーッとタイトルだけ言っていくと、
はい、
まずワンピース92巻。
オネピース。
はい、オネピース。
はい。はい、
で、約束のネバーランド13巻。
おお。
で、海王ダンテ7巻。
はい。7巻。
はい。で、僧帽帝壊すべし12巻。
あ、もう続きもんばっかやな。
うん。で、うん、ジョジョリオン20巻。
おぉ。
で、ランド8巻。
うん、おぉ。
で、ロトの紋章、紋章を継ぐ者たちへ。
うん。
32巻。
32巻。
うん。
うん。
で、アジュータン2巻。
うん。あ、2巻ね。
で、もう一個は、あの、無視し全10巻。
おぉ。まあ、この間、漫画群で話しましたね。
そうそうそうそう。
以上の旧作品と。
そうやね。
これでもマジで、もう全部一回言ったことあるやつですね。
そうやな。そうそうそうそう。
いっぱい出たんやな。
う
ん、
そうやね。だから、新刊だけで7個出た月やった。
そうですね。
うん。
まあ、アジュータンは追っかけですもんね。
そうそう。うん。まだ追いついてないから。
ですね。
うん。
いや、てか、やっぱね、約束のネバーランド、ペース早いな。
あ、そうやねん。これな、ペース、2ヶ月に1回ぐらい出るんよな。
ね。
うん。
結構ペース早いな。
全然多分救済とかしてないんやろな。
うん。乗ってますね。
うん。
まあでもなんか、アニメとかもやってますしね。
そうやな。
この間ちょうど夜中ね、夜中やったかな、なんかまあやってたから見て、
うん、
ちょうど最初のファームみたいなところから、
うんうんうん、
みんなが脱走するシーンですよね。
ああ、じゃあもう最終話や。
え？
あの、今期の。
あ、え？そうなん？
そうそう、第一期は確かちょうど脱走したところで終わり。
あ、そうなんや。
うん。
へえ。
いや、俺もアマゾンプライムでやってるから、俺もそれ見てんねやんか。
ああ、そうなんや。
うん。
っていうかね、
うん。
あの、主人公っぽい、
うん。
あの、オレンジとか黄色っぽい髪の毛の人いるじゃないですか。
女の子。
あれ、女の子なんやね。
あ、そうそうそうそう。
それすら知らんかったわ。
女の子がメインの主人公やから、この漫画。
そうなんやね。
うん。
少年漫画には珍しいやん。
そうやな。確かに。うん、
まあ、特にファンタジーというかね、その冒険系というか、
うん、
で、ちょっとグロいような描写もある作品でね、
うん、
女の子メインって珍しいですね。
そうやな、活発な女の子がメインの主人公、うん、あ、メイン、うん、うん、そうやな。
うん。
うん。確かに。
ね。さあ、今回ちょっとなんかありますかね。
そうやね、まあ、結構いろいろ言うと、言ってるからな、
うん、
でもあんま今までちゃんと言ってなかったなっていうので、
うん、
あの皆川亮司先生の海王ダンテについて今日ちょっと喋ろうかなと思って。
確かにね、
うん、
そこまで聞いてないっすわ。
そうそうやろ、あんまり知らんやろ、うん、どんなんか、うん、
知らん知らん。
こういうのはまあ、あらすじから言っていこうかな。
あ、いいっすか。
うん、まあ、これね、まあ、あらすじというか、まあ、設定かな。
あ、設定。
うん。まあ、なんかこれ、まあ、メインの、まあ、キーとなる、登場人物が3人おって。
はいはいはい。
1人が、まあ、ダンテっていうやつ、
うん
うんうん。で、そのダンテと同じふるさと出身の、
はいはい。
ナポリオっていうやつと、あと、あと、ジョゼフっていうやつがおって。
なんか、あれっすよね。
うん。
あの、能力のやつっすよね。
あ、そうそうそうそう。本
持ってるみたいな。
本持ってる。
で、その、なんかうん。
それぞれ、今言った3人がそれぞれ、
うん。
まあ、ダンテがエレメントっていう、世界中のあらゆる知識が載ってる本を持ってるね。
はいはいはいはい。
で、ナポリオがビルドっていう、世界中のあらゆるものの作り方が書いてある本を持ってね。
うんうん。
で、三人目のジョゼフが持ってるのがライフっていう、
う うん、
まあなんか生き物の命を操る能力がある本、
はいはいはい、
を持ってて、
うん、
でまあこれがね、まあ舞台背景は18世紀のヨーロッパら辺が舞台なんやけど、
まあなんか剣と鎧で戦うみたいな雰囲気、
そうやね、銃とかかな、
ああはいはいはい、
うん、で、ダンテはイギリス海軍に所属してて、
うんうん、
で、ナポリオはフランス海軍に所属してね。
はいはいはい。
で、ジョゼフはなんか一人で何かの組織を作って、まあ、何かしら、こう、隠密活動をしてて、
うんうん、
で、まあ、例えばフランス海軍がどこどこをなんか侵略しようとしてるとかいう時に、イギリス海軍がそれを、まあ、止めに行くとか、
はいはいはい。
制止しに行くとかいうので、まあ、ナポリオとダンテが、まあ、衝突して。
うん。
で、そこになぜかこの、ライフで、
うん。
蘇らされた人々がそこの戦いになんか、加わってきて、なんか話がこう、ごちゃごちゃ展開する、みたいなパターンが、まあ、ずっと続いてんねんけど。
はあ、はあははあ、
で、まあ、なんかその、その、最近、
うん。
まあ、その本が一体どこ由来のものなのか。
はいはいはいはい。
っていうのが、まあちょっとずつ何か小出しで、情報が出てきて。
はいはい。
で、あとなんかダンテは本プラス、魔導器っていう、
うん、
なんか不思議な魔法を使えるペンダントを持ってんねんな。
ほう。
で、そのペンダントは使う代わりに体のどっかが破損するっていう。
ああ、なんか、はいはい、言ってたな。
その、使った魔法の容量に比例する分、
はいはいはい、
体のどっかが負傷するっていう、
うんうん。
っていうリスクがあんねんけど、まあな、はい、それも、なんか、おじいちゃんから授けられたもので、本と一緒に。はい、
うん、
で、なんでかっていうのもあんまよくわかってへんねんけど、まあ、そういうのもちょっとずつなんか小出しに、
うん。
なって、まあ、解明されていってるっていう、まあ、話なんやけど、
うんうん。
まあ、そんな、ライフ、まあ、これな、もう、皆川亮司先生の、男の子をワクワクさせるポイントみたいなのが、まあ、いろいろありまして。
もう、俺、だいぶワクワクしてるけどな。
まあな。いや、もう、この時点でも、だいぶなんか、設定かなり盛り込んでるやん。
いや、もう、早く RPG にしてほしいもんな。
そうやな。みたいな話やな。
うんうん、
いや、これ、まあまあ、まあ、何年も前からあるけど、海賊ブームというか、ワンピースから、ある、海賊ブームに、はい、まあ、海賊ブームっていうのはもうなくなって、まあ、落ち着いてるから、まあ、やったことなんかもしれへんけど、
うんうん、
結構、このライフで蘇らされた人々っていうのは、
うんうん、
かつての悪名高い海賊たちだね。
ああ、なるほど。
うん。
バイキング。
バイキング。いや、まあ、でも海賊やな。
海賊なんや。
うん。だから、例えば有名なやったらフランシス・ロロノアとかな。
ほえ。
まあ、ロロノアはゾロのモデルになったやつ。
ほうほうほう。
とか、まあ、アルビダとか。
すごい、ワンピースに出てくるキャラばっかやん。
そうそう。あとは、まあ、黒ひげ。まあ、本人自体も黒ひげって呼ばれとったエドワード・ティーチっていう海賊とか。
へえ。
がライフによってこう結構蘇らされて。
はいはいはい。
主人公たちと戦ったり、まあもしくはちょっと仲間になるやつもおったりとか。
うんうん、
うん。うん。まあそこら辺もまあ、男の子ワクワクポイント。
そうやね。
うん。あとね、なんか今回の巻。
うん。
なんやけど、まあなんか今回の巻はなんかエジプトに行くっていう話なんよな。
ほうほう。
で、なんかエジプトで、なんかフランス軍がよからぬ動きをしてるから、
うんうん、
ちょっとそれを、阻止しなくては、みたいな、感じで、ダンテが、まあ、エジプトに行くねんけど、
うんうん、
そこに、まあ、その時だけ加わるキャラなんかまだちょっとわからんけど、新しく出てきた女の女性キャラがおんねんけど、
はいはい。
もうこのキャラがな、
うん。
もう、このキャラの設定が、
うん、
メガネを外したら美人で、
わお、
スタイルも抜群、
はあ、
そして戦闘もできる考古学者、
うわ、
で、なおかつ主人公にちょっと気があるっていう、もうな、設定もりもりのキャラが出てきて、
お祭りやん。
そうそう、お祭りキャラが出てきて、急に。
いや、最高っすね。それぐらいやってほしいわ。い
や、そうやね。だから男の子のことよ、皆川亮次先生、まだ男の子やってんなと思って。
いやー、ちょっとね、男の子ワクワクポイントって言われてて、うん、ちょっとでも皆川亮次先生やし、チンピクポイントはないんかなって思ってたんですけど、来たね、これ。
しっかり女性キャラをバシッと出してきて。
なんていう名前ですか？
名前はね、何やったかな。普段はね、こうメガネかけてて、髪の毛もなんかちょっと、キュッと縛ってる感じなんやけど。
は、う、い、
ん。あ、ジェーン・カーター。
ああ、カーター。
うん。
ジェーン・カーター。
ジェーン・カーター女子って書いてあるわ。
ああ、ね。
うん。
ちょっと、知識がある感じやね。うん、知性を感じさせるわ。
そう、エジプトでなんか盗賊みたいに襲われんやんか。
うん。で、後ろからビリビリに破られて。
あ、でもそういうのはないわ。やけど、こう、後ろか首にナイフ突きつけられんやんか。うん、ジェーン・カーター女子が。
はいはい。
ほんじゃ、急にジェーン・カーターが、こう、ナイフ取り出して、その盗賊の腕ぐさってナイフで刺したりとかして、
うん、お
危機を逃れるみたいな。
すごいな、うん、頭も良くて戦えるってすごいな。
あ、でもこの後しっかりと、露出度かなり高いエジプトの衣装みたいなのに着替えさせられてるから。
いやもうなんでなんやろな。なんでみんなしっかり着替えさせられるのかな。
そう、
ね、そう、 そうか。
でこの時にもうメガネも外してきて、あの美人やしスタイルもええやんけみたいな。
なるほどね、
うん、
いいやん。
そうやね、
ジェーン・カーター。
ジェーン・カーター
7巻で初めて登場したん。
そうやね、今回初めて出てきたけ
ど。ああ、じゃあまあ、サンデーの人に言われたんちゃう？
うん。
お前はまだ、男の子分かっちゃいねえって。
でもな、この人の漫画ってあんまりその、ヒロインみたいな人って出てけえへんのよな。
なんかそういうイメージはありますね。うん、
だアームズはずっと女の子キャラ出てきてたけど、
はいはいはい。
他のんってあんまないんよな。
あ、そうなんや。
うん。
まあでも、アームズもね、別になんかそこまでこう、母音でもないし。
そうそう、色っぽさみたいのは全然ないよな。
ねえ。
うん。
だから、あんまり、そういうイメージないですけど。
そうそう、珍しい。今回、そういう、ちょっと、おっぱいバイーンみたいな。
いいっすね。うん。皆川先生の絵で、ね、
うん、
おっぱい見ることってあんまないですからね。
そうそうそう。今回はね、結構そのなんか、本たち、エジプトの地下に、
うん。
ものすごいでかい巨大都市みたいなのが築かれてて。
おぉ。
で、それはなんか、かつて、あの、ビルドとエレメントがそこで祀られててんて。
ほうほうほうほうほう。
で、そのビルドの指示によって作られた町やね。
あー、なるほど。
うん。
その、何でも作り方はわかるから。
そうそうそうそう。
はぁ。
すごいテクノロジーでロボットみたいなやついっぱい出てくるんやってな。
ああ、やっぱ好きやもんな。
そうそう。
テクノロジーな。
そうそう。こういうオーバーテクノロジーが今回めっちゃ出てくる。
不思議な力と思わせといて、みたいな。
うんうん。テクノロジーですよっていう。
ああ、なるほどな、
うん。
いいっすやん。アームズっぽいですやん。
そうそうそう。アームズとか、何やったっけ、一番最初の。
スプリガン？
あ、スプリガンとか。
はいはい、はい。
ここら辺の匂いはすごいするな。
いいっすね、
うん。まあ、男の子ワクワクできる感じに仕上がってると思うで。
うん、いいっすね、
うん。
で、7巻でそこまでなんか盛り上がってるってすごいっすね。
う
ん、
ああ、まあそうやな。
うん。
なんかこのな、ダンってイギリス海軍に最初はまあ見習いみたいなんで入んねんけど、うん、一番下のランクとして。
はいはいはい、
今回の7巻でもう副船長になってるしな。
おお。
なんか毎回、こう、何か、戦績を上げるから。
ああ、そうかそうか。
うん、
まあ、だって世界に3冊しかない超絶本の1個を持ってるんですもんね。
うん、そうそうそうそう。
すげえな。
で、こんなダンテと同期で入ったやつが他に2人おんねんけど、
うん、
仲のいい兵隊が、
うんうん。
そいつら2人もすごいなんかできるやつで、1人が、もうめちゃくちゃ剣術うまいやつやね。
おお。
で、もう一人が、 あの記憶力抜群の医術ができるやつ。
それは男の人、うん、
両方男。
ああそうなんや。
うん、そうやね。
そのなんか剣術っていうのは、
うん、
あれですか、やっぱ使徒剣ですか。
いやサーベルやから、いやでも普通に切ってるで。
あ、もう普通にスパッと切れる剣か、うん、
スパッと切ってるな。
うん、
うん、
スパギリか。
スパギリ、うん、まあでも、うん、そうやな。
うん、
でもこういうなんかサーベルっぽい形ってつく感じになりそうやけど。
そうやね、レイピアみたいな。
うん、でもスパスパ切ってんで。
うーん、
うん、
まあだからうますぎてってことでしょうね。
ああ、
サーベルでもやれんぜっていう。
うんうんうんうん。いやだから今回この女キャラが出てきて、
うん、
戦闘もできるっていう設定があるから、
はいはいはい、
まあ、もしかしたらこれから仲間になるんかもしれん。
いやなるやろそら。
ああ
、だもしくは、
うん、
あのその3人目のライフを持ってる奴らのそのフリーメンソン的な組織のスパイか、うん、
ああ、ああ、なるほど。
ありえるよ。
なるほどね。
うん。
ああ、それやったら、ちょっと、いや、でも結構な、表現的になんかそういうのって、こう、心の声みたいなんて、
はいはいはいはい。
あの、あんまりさりげなく出さんようにしてたりとか。
確かにね。
うん、そういうキャラって。
あ、じゃあもうバンバン出てんねや。
バンバン出てる。
ダンテ君かっこいいみたいな。
みたいなな。うん、私こんな格好してるのに学士みたいな。
全然見てねえじゃん。
そうそうそう。
いいね、少年漫画っぽいね。
だその声出すってことは敵じゃなさそうな気はすんねんけどな。
そうやな。主人公ってやっぱ、めちゃくちゃエロいか、うん、全然女に興味ないかどっちかやねんな。
そうやね、うん。
そっか、興味ない側か、ダンテは。
そうそう、興味ない側やな。
あ、
いやなんかな、ふるさとに気になる女の子がおんねん、ダンテは。
あ、残してきてる感じ。
そうそうそう。
あ、じゃあこの恋は実らんな。
うん、そうやね。
少年漫画は絶対に幼馴染とね、
うんうんうん、
合体するから。
うん、合体な。
うん、
そうやね。
そっか、じゃあまあブリーチでいうところの、
うん、
ルキア的な。
まあそうやな、ルキア。まあ、途中で出てきた戦える女の人。
うん。
うん。
いちごとはいい感じにならないっていう。
そうそう。
別に。なるほど。
うん。
いや、でもそれでも全然ね、読者はいいですよ。
うん。
うん。なんかまあ、ね、多分来年の何かしらのフェスで、
うん、
ジェーン・カーターの薄い本がいっぱい出るんですよね。
皆川亮司の薄い本って見たことないぞ。結構、まあでもできるのにな、全然。
今まではそこまでほら、薄い本にするような、題材がおらんかったからなかっただけで。
いや、でも、
制作チームは今もジェーン・カーター祭りな
ってあ、チームでやってる薄い本。
そうそうそう。
薄い本連盟の。
連盟が。
なるほどな。
ジェーン・カーターを題材に書きたいチームは
そんな、
こんなに
めっちゃ大きい組織やな。
いや、そうそうそう。ちゃんとこう、振り分けないといけん
から。ああ、そうか。みんなやりたがるからな。
全部がジェーン・カーターにならへんよ。
ああ、そうか。
うん。
アームズとかもできそうやけどな。
力が欲しいかって
。どこにアームズ埋め込まれたん
ご想像にお任せします。
もうそこしかないやん。できるやん、もうそれで。
そうやね。
うん。
ならばくれてやるズボですね。
そうやな。ナイトやな。
満面の笑みで、ナイトやな。
それはナイト。
そうやな。
うん。
ホワイトラビットはなんか M、うん、M やねんな。
うん。あ、なるほどな。
ただ BL かもしれないですよ。
あ、ホワイトラビットはね。
うん。
うん、あ、その、アームズの薄い本自体が。
そうそうそう。
ああ、ありそうやわ、でもそれは。
BL の方がありそうですよね。
うんうんうんうん。
うん。
うん、
ありそうやわ。
うん、
さあ、うん、じゃあまあ、海王ダンテ。
うん。
面白そうですね。
うん。
はい。まあ、皆川亮次、特にまあ、スプリガン、アームズしか見たことなくて、うん、後の作品知らないっていう僕みたいなね、うん、大人の人もいっぱいいると思うんですけど、うん、ぜひ、海洋探偵買ってみてはいかがでしょうか。
はい。
はい。他はいかがですか？
いや、あとはもう、あれやろ。もう、ヒロキも集めてんねやから。うんジョジョリオンやろ。
え、ジョジョ星リオン。
そうそうそう。
いや、もうええっちゅうね。
ジョジョ星リオン。
ノリ食うな。パリパリパリパリ。ウートモキ。
いやー、どうでした今回。
いや、もうちょっと正直言うていいですか？
あかん。ちょっと。あかん、言ったあかん。
まあじゃあ、オブラートに。いやね、僕ちょっとね、
うん、
結構前にも話したと思うんですけど、うん、僕、ジョジョリオン買うときは毎日、
うん、
ジョジョリオンがまずコンビニで売ってましたってなったら、即手に取るんですよ。
うんうん、
で、手に取って、うん、マウントレーニアのカフェラテと、うん、チョコチップクッキーみたいなのを買って、
うんうん、
で、一巻読むっていうのが楽しみなんですよね。
うんうん
でまあ、今回もその、まあ、フォーメーションで行ったんですけど、
うん、
今回初めて、
3
分の1で1回閉じましたね。もう、なんか、情報量の割に、ようわからんってなって。ね。
そうね、そうね。
ただ、三つ葉さんの能力はすごいやっぱかっこいいですね。
ああ、そうやねんな。いや、だちょいちょいな、能力初披露の時って大体まあかっこいいね。
そうやね。
いろんな他のやつも。
うん。
うん。
そう、だからその能力がどんどんこう発展していくっていうか、
うん、
あ、こんな戦い方もあるんだみたいな、
うん、
その能力のファンになったのが、
うん、
もう今回の作品、剣ちゃんぐらいしかおらんから。
ああ、はいはいはい。
お父さんの能力とかも結構いいなって思ってたんですけど、
熱くするやつ。
あ、そうそうそう。
うんうん、
とか、そのお父さん、さらに、剣のおじいちゃんの能力。
ああ、ノリスケ？
ノリスケの能力とか、うんうん、かっこいいな。
ノリスケってどんなやったっけ？
なんか、足跡みたいな。
ああ、すぐに忘れた。
うん。いや、俺もなんか、足跡をどうにかするっていうぐらいしかちょっとわかんないですけど。なんか、かっこいいなって思ってたんですけどね。
うんうんうん、
なんか、うまいこと発展していかへんし、まあ、豆づくらいに関してはもう完全にストーンフリーやし。
そうやな、うん。でも今回なんか、スパスパって植物切ってたよな。遠隔というかなんかな。
あったな、うん、いやなんか、前で出てきた、その、作品と同じような能力って、
うん
テンション上がるときと上がらないときがあるじゃないですか、
うんうんうん。
今回は完全に上がらない方ですね。
まあ、なグレードダウンしてる感じやからな。
そうやね、
うん
で。ストーンフリーで結構もう、あの能力、見尽くした感というか。
うん、そうやな、うん。できることは全部やった感じやもんな。
まあ、てかストーンフリーが好きすぎたっていうのもあるんですけどね。
ああ。
ジョリーンがめっちゃ好きやったし。
うん、うん、うん。
うん。っていうのはありますね。
上州のスタンドも俺好きなんやけどな。
ああ、ボルト？
そう、ナットキンコール。
あれ、なんか、いいですよね。やりようによっちゃいろいろあるし。そう、
めちゃくちゃ使えるやん。
まあ、言うたら、それこそまたね、ストーンオーシャンの話になりますけど、
うん、
ちょっとこう、キッスみたいな、
うんうんうんうん、
エルメスっぽい感じの、
うん。ちょっとトリッキーな使い方してな。
そうそうそう。うんトリッキーだけど、なんか硬派みたいな感じの使い方すればすごいいいなって思うんですけど、
うん、
ちょっと今回本当に上州人気ないんかな全然出てけえへん。
いや、育て方次第やと思うで、荒木さんの。
まあね。
うん、
嫌いなんちゃう、上州。
いやー、だってやっぱりまあ、今回のその三つ葉の能力とかって、結構抽象的でちょっと分かりにくいやん。
はいはいはい。
やけど上州のスタンドってめっちゃ分かりやすいから。
そうですよね。
うん。
まあなんか。
ちゃんとみんな食いつけると思うね。いっぱい出せば。
結構。だから3部、4部、5部みたいな。
うん。
ちょっと分かりやすい能力ですよね。
そうそうそうそう。うん。
うん。そうやんな。
だからね、なんか惜しいなとは思うねんけど。
まあ、出し惜しみしてるかもしんないですけどね。
いやー、20巻で？
いや、そうやね。いや、これマジで今回驚愕なんですけど、これ20巻出てんすね。
うん。
3部とか4部とかって全何巻あんねやろ。
3部が12巻から28巻やから、16巻ぐらい。
まあ。じゃあまあ、軽くそれ以上続いてるんでしょ？
うん。
どういう感じなんやろうか。
でも、スティールボールランもっと長かったやんな。
まあ確かにね。
うん。
あれはだいぶ長かったですね。
うん。
どんどん伸びてんのか。
うん。
これ、ダイヤの能力って何でしたっけ？
もう、覚えてない。
ミュウミュウみたいなやつやったっけ？
だいぶ前のやつやんな。
そうそう。
覚えてない。
なんか記憶奪うみたいなじゃなかったっけな。
ああ。そんな
やつ。何かに触ったら記憶、大事なものの記憶を奪われるみたいなんで。
ああ。
なんか。
あ、そうか、なんかヤスホのこと忘れたりしとったっけ。
そうそうそうそう。
ああ、そうかそうか。
うん。なんかね、いいスタンドなんですけどね。
うん。
やっぱ家族っていうのが難しかったんかな。
かな、ちょっとまとめきれてへん感じがあるな。
うん。
でも今回の巻で俺結構気になったのが、
うん、
ちょっとなんか下に走ってる部分がいくつかあって。
そうですよね。
うん、今回のウーともきってこうバラバラになれるやん。
そうですね。
で、まあ人の体の中に入って、まあいろいろ操作できるみたいな。
うん、うん、うん。
っていうので、この、ヤスホの体の中に入ってくるみたいな。
はいはい。
の時に、すでに破片が耳から入られている私の体の中に、で、さらに集まって登ってくる弱いところは見透かされている、ああ、あ、あ、こじ開けて入ってくる、とか言ってるところで、ヤスホの股のドアップやね。もう、こっから入ってくんねや。っていう。
いや、マジで、ただでさえ、
うん、
エロくないのに、うん、この絵柄が、
うん、
ジョジョシリーズの中でトップクラスにエロくない絵柄じゃないですか。
うん、
やのに、無駄なパンチラが多すぎるぜ。
めっちゃ多いよな。で、股のアップって。
ねえ。
こじ開けて入ってくるって。
AV 爆音で流してたんかな。
BGM が今回そうやったんかもな。
うん、AV かもしれへんな。
だってその後もこれさ、この間の最後の方やけど、ヤスホが元彼に出会って、
うん、
で、なんか、エレベーター今使わん方がええでってヤスホが言って、
はいはいはい。
した元彼が、エレベーターが汚れてるってさ、中でおしっこでも漏らしちゃったって。で、その後、昔の君は僕の指でよくびしょびしょに濡れてた。こんなこと言うんやなと思って、荒木さん。
うまやな、
うん。
めちゃくちゃ直接的っすよね。
そう、めっちゃ意外やった、俺。
うん、確かに。
うん。
まあ、自由になったといえばそうなんでしょうけど。そうですね。
なんかちょっと、昔からしてる俺としては、なんかちょっと、らしくないなって思った。
そうやね、う
ん。もしかしたら本来こういう人なんかもしれへんけど。
ああ、まあまあ、確かに確かに。
うん。
なんか、そうやね。
うん。
飲んでる時の荒木さんを見せられてるような感じがする。ワインを2本開けた時の。
大丈夫なんかな、ちょっと。ちょっと悩んでんのかな。
いや、悩んでるっていうか、悩んでないからこうなってんじゃない？
ああ、そうか、思うがまま。
そうそうそうそう。わがままになってんじゃない？
ああ、そうか。
うん。
最後のな、この、三つ葉さんの鼻がなくなったのも、こんななんかクッキーの肩取ったみたいに鼻なくならんでも。
まあね。
もっとマシななくなり方あるやん。
これやばいよな。
うん、やばいよ。ブロックやん。どういう感じなんこのなくなり方。
鼻と交換だったわ。
逆 T の字になんかくぼんで。
これちょっと、口で説明できないですね。
そうそう、できへん。また、見て、誰か。
そうですね。
うん。
まあ、とりあえず昔の、
うん、
なんかブリキのおもちゃみたいになってます
ね。うんうんうん。そうそうそう。
うん。
そうやな
ぁ。そうですね。まあでも次回予告でね。
うん。
また剣ちゃんが活躍しそう。
あ、そう、ちょっとお父さんとな。
そう。
うん。
感じがする。まあ、剣とお父さんのところが見どころではあるかな。
あの二人なんかちょっと熱いよな、あのペア。
熱いですね。
うん。
ジョービンの方がなんか主人公っぽいのよな。
まあね、ジョービンはなんか、出てきて火浅いけど結構出てきてるよな。
そうですね。
うん。
うん、なんか、なんやろ、確固たる目的のために動いてる感じがして。
うんうん。ああ、そうやな、あ、うん。そういうのがある感じやもんな。
そうなんですよね、うん。だからやっぱこっちも乗っかっていけるんですよね。
うん。
うん、
他のやつ別に何もないもんな。
そうやね、ふわりとしてね、
うん、
命取られるってわけじゃないからな。
そうやな、家族同士とか、うん、
まあっていう感じですね、
うん、
まあまあ今後ともちょっとね、
うん、
頑張ってほしいですね。
いや俺はそれはひろきに言うわ。
いやいや頑張るよ、
うん、
俺生まれて初めてやで、リアルタイムで20巻も集めたん。
よりによってな。
いやほんまやで、
ついてなかったな、
ちょっとな。
あ、
スティールボールランの時に集めてればよかった。
ほんまやな、まあ、しょうがないわ。
そうですね、
うん、
他はどうですか。
あとはそうね、いやまあまあでも別に続いてるもんやからな、今のタイミングでどうこうっていうのもあんまないねんけどな。
うんう
ん、あ、まあアジュータンもちょっともうちょっと読んでみんとなんともコメントできへんかなって感じはある。
なるほどね。
うん、
まあ2巻ですもんね。
そうそうそう、
うんうんうん、
あそうそう、そういえばあの、まあ、ちょっと漫画群のこととはまた、ちゃう話なんやけど。
はいはいはい。
この前、ジャンプナイト
が。お
が、まあ、告知してたようにあって。
はいはいはい。
まあ、ちょっとでもその話は、次週しようかなと。
うん。雑話群の方
で。そうそう、来週雑話群なんで、そっちでま、ちょっとしようかなと。
はいはい。
思ってます。
わかりました。
うん。まあ、でも面白かったね、今回も。
うん。
80年代編、今回。
うん。
俺はセイントセイヤやって。
はい。
で、まあ次、漫画群でセイントセイヤ取り上げるから、ヒロキももうちょっと読み始めてるみたいやけど。
そうですね。
やばいよ。
うん。まあ、面白いですね。
うん。
とりあえず1巻の半分ぐらいまで読みましたけど。
うんうんうんうん、
うん。もうおもろいですね。ああ。
そんなにしっかり読まんでいいよ。
いや、それはね、なんとなくね、
うん、
一巻に登場してきた、
うん、
ペガサスのクロスをめぐって戦う敵いたじゃないですか。う
ん、カシオスな。
カシオスね。
うん、
あいつの笑い方が、
うん、
フシュルフシュルっていうのを見た瞬間に、
うん、
あ、これ別に肩の力入れて読む漫画じゃないなって思いました。
全然全然。もう目、蛇の目してるからな、あいつ。
いやいや、まあね、
セリフ一個一個に何の意味もないからな。
いや、生まれて初めてセイントセイヤの一巻読んだけどさ、
うんうん、
あんなわけわからん、なんか観光客。
あ、そうそう、一番最初な、
ローマでしたっけ。
そうそう、ギリシャ。
あ、ギリシャか。ギリシャに来た観光客がボロボロのセイヤを見つけるシーンとか。
そうそう、あ、ここが始まるからな。
筋肉マンみたいなテンションでしたね。
うん、
まあ、楽しませてもらってます。
うん、
はい。まあ、漫画ナイトというか、ジャンプナイトの話は、
うん、来週。
まあ、次回ね、
うん、
しっかり話すということで、
はい。
はい。そう。
うん。
アマゾンプライムに、
うん。
今ね、面白い映画があって、
うん。
これちょっと、この間なんか、夜中久しぶりにアマゾンプライム見ててね、
う
ん、これめっちゃ面白そうやんと思って、見たら当たりやったんですけど、
うん、
キングス・オブ・サマーっていう。
あ、知らんわ。何それ。
まあ、なんか高校生の話なんですけど、
うん、
まあ、なんか、お母さんが 早く亡くなってお父さんと二人で暮らしてて、
うん、
お父さんはもう男一人やからこうどう接していいか分からへんくて結局いつもこう悪態ついてしまうみたいな、
うんうん、
でそれがもう嫌になって家出を計画するみたいな、
うん、
でもう一人のやつは、まあ、主人公の親友なんですけど、
うん、
こいつの両親はすげえ潔癖症とか、
うん、
潔癖症っていうかまあちょっとなんか気持ち悪い過干渉というか、
ほ
う
ほ
うほう、でちょっとまああのもうお母さんが喋るだけでも体にジンマシンが出てしまうみたいになってて、でもこんな日常から脱却したいみたいな感じで、
うん、
夏休みやと思うんですけど、うん、まあ、高校生がまあ3人で家出して、
うん、
まあ本来2人で家出するはずやったんですけど、なんかわけわからんめっちゃ背ちっちゃいゲイの、
うん、
なんか男の子も勝手についてきてみたいな感じで、
う
ん、で3人でこう山の中の空き地みたいなところを見つけて、
うん、
まあ、いろんなところからパクってきた資材を使って、
うんうんうん、
まあ、家を建てるんですよね、
うん、楽しそう。
でそこで生活し、まあ、楽しく生活しつつも、
うん、
まあ、ちょっとこう、まあ、なんか恋愛の葛藤とか、
うん、
まあ、いろんなことがあったりして、まあ、少年がこう、まあ、成長していくみたいな、まあ、精神的に成長していくみたいな話なんですけど、
うん、
まあ、なんかね、やっぱりこう、大自然を見るっていうか、
うん、
それだけでもすごいこう満たされる気持ちになるんですけど、
うん、
なんかもうなよなよやった、まあ、ちょっとクラスでは B チームというか、
うんうんうん、
まあ、そこまで主力メンバーじゃないような奴らが、
うん、
まあ、頑張って知恵を絞ってこう、山の中で生活していって、
うんうん、
まあ、ヒゲとかも生えていって、どんどんこう、男らしくなっていったりとか。
へー。
なんかね、ちょっとスタンドバイミー的な。
なんかそれが浮かぶな。
雰囲気もあるし、
うん、
僕のめちゃくちゃ好きな映画で、Into the Wild っていう映画があるんですけど、
う
ん、まあ、これもちょっと、まあ、まあ、Into the Wild は結構もうなんか資本主義社会からの脱却みたいな感じで、一人でそのアラスカを目指して旅をする青年の話みたいな感じなんですけど、まあ、そういう、なんすかね、脱却して、イントゥーザワイルドの方は最終的に、まあ、ちょっとこう完全な孤独になってしまうんですけど、
うん、
完全な孤独になって初めて、まあ、人がいることの素晴らしさに気づくみたいな。
うんうん、
でもこのね、キングス・オブ・サマーの方がその塩梅がちょうどいいというか、一回脱却したことによって、ちゃんとこう、一歩踏み出せるようになった。まあ、本当の意味で大人になったというか、
うんうんうん、
みたいな感じがあって、まあ、この映画めちゃくちゃおすすめですっていうことを言いたいっていう、
ああ、なるほど。
感じでございました。
はいはい。
はい、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。
はい。
はい。さあ、ということで今回は以上になりますが、
はい。
一応言うときましょう。次の漫画は何ですか、
は
い、
次は、車田正美大先生の、
はい、
セイントセイヤです。
はい。
はい。
何でしたっけ？
え、なになに？
何に目覚めるんでしたっけ？
え、
なんとかセンシズ。
ああ、エイトセンシズ？
あ、エイトセンシズ、うん、に目覚めるというね。
うん。まあ、セブンセンシズ。まあ、途中で出てくるのはセブンセンシズだけどな。
はいはいはい、
うん。
楽しみにしております。
うん。
はい。で、次回の、放送は、雑話群ですね。
雑話群、う
ん。はい。まあ、ジャンプナイトの話を中心にいろいろ喋っていきたいと思います、う
ん。はい。
はい。まあ、冒頭も言いましたけど、この番組では皆様からのお便り、そして僕に対する誕生日おめでとうコメントお待ちしております。アドレスはこちら、漫画群アットマーク、アウトルック .jp、漫画群アットマーク、アウトルックは outlook です。お待ちしております。
お待ちしております。
はい。
じゃあ皆さんまた来週雑話群でお会いしましょう。
おい。
さよなら。
さよなら。